あなたの資産運用、これからは銀行の窓口へ行くのではなく、ポケットの中の AI が24時間体制で、しかも格安で完璧にこなしてくれる時代が、今日ついに幕を開けました。ようこそ最新 AI 情報、AI ニューストゥデイへ。この番組では日々刻々と進化する AI 界隈の最新ニュースと革新的な動向を AI 合成音声を通じて最速でお届けしています。1月8日木曜日、今日の AI ニュースもビジネスの常識を塗り替えるような驚きのトピックが揃っています。今日は三菱 UFJ による AI 資産運用の開始や、アップルが発表した次世代のオンデバイス AI、 そして脳波から動画を作る驚愕の技術など、5つのニュースをピックアップして解説していきますね。さて、まずは今日1月8日からサービスが開始された非常にインパクトの大きい国内ニュースからお伝えします。三菱 UFJ フィナンシャルグループが生成 AI を活用した完全自動の個人向け資産運用サービス、ウェルス AI の提供を本日よりスタートしました。これは1000万人規模の顧客基盤を対象とした非常に大規模な展開で、顧客のライフプランやリスクの許容度を AI が対話形式でじっくり分析し、投資信託の選定からポートフォリオの構築、さらには市場の変動に合わせたリバランスまでを全て自動で行ってくれるというものです。実はここがポイントなのですが、従来の対面型アドバイザーによる提案に比べて手数料を約 80% も削減することに成功しているんですね。このニュース、あなたにとっても決して他人事ではありません。特筆すべきはラマ4をベースにした金融特化型の LLM を採用していて、日本の複雑な税制や法規制に完全に準拠している点です。人間のアドバイザーと比較して市場が急変した際の対応速度が約3600倍に向上しているというデータもあり、まさに眠らないプロの投資家があなたの専属になるようなものです。銀行の窓口業務がついに本格的に AI へ置き換わる象徴的な出来事といえますし、手数料がここまで下がれば、これまで投資をためらっていた若い世代の動きも一気に加速するはずです。日本の貯蓄から投資へという流れを AI が根底から支えるインフラになる可能性を秘めていますね。続いてはテック界の巨人、アップルに関するニュースです。昨日1月7日、アップルはプライバシー保護と処理速度を極限まで両立させた次世代 AI システム、アップルインテリジェンス 2.0 を発表しました。今回のアップデートの目玉は、クラウドを一切介さずにデバイス内部だけで300億パラメーター規模の巨大な AI モデルを動かせるようになったことです。 iPhone 17以降に搭載される専用チップに最適化されており、オフライン環境でも高度な推論ができるようになります。アップルはやはり他社がクラウド依存を強める中で、ローカル処理による圧倒的な安心感を最大の武器に据えてきましたね。ビジネスパーソンのあなたにとってこの進化は非常に重要です。機密情報を扱う会議の議録作成や社外秘データの解析を AI に行わせる際に、データが1ビットも外部に送信されないという保証は企業導入の決定打になるからです。さらにビジョンプロ2との連携によって、視覚情報をリアルタイムで解析する機能も強化される見込みです。電波の届かない場所でも AI が賢く動き続ける、このクローズドな賢さこそがこれからのビジネスデバイスのスタンダードになっていくでしょう。さて、続いては情報の信頼性に関わる国際的な動きです。おととい1月6日に開催された G7 のデジタル技術大臣会合で、AI が生成したコンテンツに特定のデジタル署名を埋め込む国際規格の策定に合意しました。これは昨日のニュースでも話題になったネット通信の5割がボットによるものという深刻な事態を受けての動きです。2027年以降、主要な SNS やメディアにおいてこの規格に準拠していない AI 生成コンテンツは表示が制限されるなど、厳しい方針が取られることになります。これは何が本物かを証明するための、いわばネット上のパスポートのようなものですよね。ディープフェイクやフェイクニュースが氾濫する中で、情報のどころを確認する習慣がこれからのデジタルリテラシーの基本になります。ビジネスでも自社が発信するコンテンツが正当なものであると証明するコストが発生することになりますが、同時に情報の透明性を担保することで顧客とのトラスト関係を築くための重要な指標になっていくはずです。 日本政府もこの規格を国内法に反映させる検討を始めていますので、法規制の動向からも目が離せません。さて、続いては少し未来を感じる驚きのクリエイティブ技術です。昨日1月7日、動画生成 AI の先駆者であるランウェイが脳波データを解析して映像化する新技術、マインドトゥービデオのプロトタイプを公開しました。これはユーザーが特定の情景を頭の中で想像するだけで、そのイメージを数秒以内に高精細な動画として出力できるというものです。これまでのようにプロンプトという言葉を打ち込む手間すらなくなる究極のショートカットと言えるかもしれません。現在は専用のヘッドセットが必要ですが、これが実用化されれば、言語化が難しい繊細なニュアンスやイメージをデザイナーやチームメンバーと一瞬で共有できるようになります。物理的な制約があるクリエイティブ職の方にとっても新たな表現手段になることは間違いありません。頭の中にあるイメージをそのまま見せてもらえたらという人類の夢が、 AI と脳コンピューターインターフェースの融合によってついに現実のものになろうとしています。プロンプトエンジニアリングの次はマインドエンジニアリングの時代が来るかもしれませんね。さて、最後は AI を支えるエネルギーに関するニュースです。おととい1月6日、マイクロソフトは北欧で建設を進めていた小型モジュール炉、いわゆる SMR を代源とする AI 専用データセンターの本格稼働を開始したと発表しました。 AI モデルの練習や推論には膨大なパワーが必要ですが、これを24時間365日カーボンフリーで安定供給する体制を整えたわけです。既存の送電網に依存しない独立した電力供給体制を確立したことで、エネルギー価格の高騰に左右されない極めて安定した AI インフラの提供を目指しています。 AI をいかに賢くするかという戦いは、今やいかに安定したクリーンエネルギーを確保するかというフェーズにまで突入しています。昨日発表された NVIDIA の省電力チップと組み合わせることで、計算コストをさらに引き下げる狙いもあります。環境負荷を減らしながら AI を爆発的に成長させるための一つの正解をマイクロソフトが示した形です。私たちユーザーにとっても、 AI の利用コストが安定して持続可能な形で進化し続けることは大きなメリットになりますよね。今日の重要ポイントを振り返ると、金融やデバイス、そしてインフラといった私たちの生活の土台となる部分に AI が深く、そして具体的に組み込まれ始めたという点です。 AI はもはや便利なツールではなく、社会を動かす前提条件になってきています。それでは今日の AI ニューズトデイはここまでです。この番組が役に立ったと思ったら、ぜひポッドキャストのフォローをお願いします。あなたのビジネスに役立つ最新 AI 情報を明日も最速でお届けします。お相手は AI ニューズトデイでした。それではまた明日。